新時代を作るぜよつってね。これどこも面白くないけど、
あれ、
アルビノの新時代を作る男、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。僕ね、まあ、このポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、でもこれまでのポッドキャスト、ちょいずれアンテナでは言ってなかったな、まあ、なんとか実験室でも言ってきましたけど、アルビノでナンバーワンを取るっていうのをまず考えてたわけですよ。それでアルビノでナンバーワンを取るが目標としては、テレビとかラジオとかで出る、誰もが知っているところに行くっていうのが、じゃあ目標とは言えば目標なんで、そこはまだ達成してないんですけど、単純にナンバーワンを取るで言えばね、もうちょっと達成したなっていうところはあるんですよ。それまでアルビノっつうのはね、まあ、よく知らない人がほとんどだったんで、あ、今も多分そうですけど、よく知らないものだったわけですよ。だけどコンコンさんというハンドルネームの女性の方が、アルビノの子供が生まれたことからアルビノを調べ始めて、でその自分が調べたことをホームページにまとめるっていうことをして、インターネット上アルビノの創始者ではないけど発信する第一人者としては、そのコンコンさんっていう人がいたのね。で僕もアルビノっていう言葉自体を初めて知って、インターネットで調べたらその人の記事が出てきて、その人のことをまあ追いかけるようにそれまでしてきたんですけど、今はね、もうアルビノといえばまずウィキペディアか僕ですから。
お
本当にね、アルビノでまあ新時代だよね、それまでのコンコンさんの時代があったからこそなんだけど、新時代で僕というアルビノの時代を作ったっていうのはもう言ってもいいかなっていう感じなの。結構遠慮がちで、謙虚な粕谷浩二ですけど、もう事実として言っていいかなっていうところがあって、ちょっと発表してみたよ。こんなに長く喋るつもりはなかったけどねもうちょっとコンパクトにまとめてるつもりだったけど、話し始めると熱くなるもんだね。やっぱ新時代なんてさ、思い馳せるじゃない、いろんなこと考えちゃうからさ、喋り始めると熱くなっちゃうよね。そしてこう喋ってみて、考えてみて、改めて思うのは、ぶっちゃけ僕新時代を作っていく人間になりたいんだなとは思った。新時代に生きている人間、新時代を生きていく人間とかそういう感じではなく、できることなら新時代を作る人間になっていきたいと思ったんで、本当この秋一番厳しい冬を迎えることになって準備をしているんですけど、僕人生史上最大厳しい冬を迎えそうですけどでもその強い信念を持ってこれからもやっていきたいなって思ったところはあります。ついてきてね、ちょっと僕、もうちょっとストイックに頑張りますわ。どうぞよろしくお願いしますわ。そんなわけで今回のトークテーマは新時代です。今回もこの人たちをゲストにお迎えしてお送りしてまいります。それでは行くよ、ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤雅人と
平井雅之。
どうも、ワンピースでは赤い犬が好きです、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、ワンピースでは、冬の桜編が好きです、中澤雅人です。
キャラじゃなくした、
シーンにしたか
変えちゃった。平井さん厳しいな、これ。
ワンピースでは
好きなの、小田井一郎、
全部好きです、平井雅之です。
出た全部って言えばね、
あ、白ひげ、あ、エース、あ、
そうだね、ルフィ、 あとは声優さんを言うっていう方向もあったけどね。
そうそう、あと好きな能力ね、
なんかいろいろね方向あったけども、突然変えられたらそれはね、3番目結構厳しいよね。
いや、だってパッて好きなキャラがパッて出てこなかったの。
そうだよね、それはあると思う。どうも、ワンピースでは赤犬が好きです、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。そして、
あ、僕、どうも、ワンピースでは ゾロが好きです。平井正幸です。
キャラできたよ。そしたら3番目は。
どうも、ワンピースでは、サンジが好きです。中澤雅人です。
お前らは結局麦わらの一味になりたい奴らなんだな。
そうだね。これ新時代を作りたいよ。う
ん、切る
なあ。そういったわけでこの番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤雅人と平井雅之をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。あ、僕アルビノってこともあって白ひげと呼ばれる感じはありますけどね。
お、ひげ、ひげないよ。ひげないよ。
もう本当だから
グラララって笑うんでしょ。
そうだから本当白ひげと赤犬のあたりとかは、うん、あー好きだったね。なんか 僕勝手に別のところで感情乗せてたね。なるほど。なんかグッとね、うん、でもそうなんかああいうあキャラの話はいいや。そういったわけでそう新時代ですよ本当ね、うん、作りたい新時代を。やっぱね、難しさを感じてるんですよ、いろんなところで。
うん。
既成のジャンルではないっていう事実ね。アルビノエンターテイナーっていう、うん、両方とも。アルビノっていうのはまず既成のジャンルが今、多分、アルビノで成立しているジャンルは、ミュージシャンかモデルぐらいなの。しかも海外ね。日本にはない。うん、だから、そこか、で、そこに、ミュージシャンやモデルで、だけ、いや、そこで第一人者、トップになるっていう気持ちがそこまでにはないから、僕がなりたいアルビノのその新時代っていうのは、うん、今はないから作るしかないかなって思ってたりするわけですよ、
うん。
で、あと、エンターテイナーっていうのも実はあんまりない。
まあね。
うん。
日本ではエンターテイナー通じないね。
うん。
よく海外のテレビでやってるバラエティ的な、うん、MC が一人で、こうスポットライト浴びてこう
スタンダップコメディ的な、
そう回してるみたいな
っていう感じになるよね、うん、そう、そのね、僕的にはエンターテインメントする人間はエンターテイナーだと思うから、
うん、
だからなんか包括している存在だと思っているわけ、
うん、
包括、
いわゆるそれこそ和製英語でいうところのマルチタレントだよね、
うん、
みたいのをもうちょっと正確に表現しているのがエンターテイナーだと思って僕は使ってるわけ、
うん、
だけど残念なことにエンターテイナーってどういうことって聞かれるから、うん、あ、まあ分かりやすく言うとタレントみたいなことですよって言い換えちゃってる。
難しいよね。まあ、言葉のイメージだけど、マルチタレントっていうのはいろんなことをする人で、
うんうんうん、
エンターテイナーっていうのはいろんな人を喜ばせる人みたいなところが僕の中の言葉のイメージとしてあるんだけども、
その感覚もなるほどだね、
うん、そういう意味でその日本人のそのなんだろう、こう生来持ってるこう前に出ない感みたいなものをこのタレントっていう言葉に詰めている気はするなっていうのは、
そう
なんとなく思う。
だってタレントなんて超意味わかんないわけだよ、うん、なんか才能みたいなことを言ってるわけだから、うん、才能やってますみたいなさ、うん、みたいなことあるじゃん、
うん、みんなに見せてます、面白いかどうかっていうのはあなた次第みたいなところね。
あ、まあそこもなるほどなんだけど、うん、ちょっとさっきから僕が言ってることとは違うことを言ってるんだけど、
ね、ちょっとね、あ、ごめんね。
そうそう、だからタレントって海外では伝わらない大きい言葉っていうのはよくあるわけですよ、
うんうん、
仕事は何やってんのに関してタレントって意味がわからない、
うん、
まあ海外的に言うとスター、
ああ、うん、そうね。
TV スターとかっていうぐらいのもので、すげえあやふやだから、僕ははっきりしたいと思ってエンターテイナーって名乗ってるわけ。
うん、
でもさ、もうそもそもそのエンターテイナーっていう概念が日本で難しいっていうのもあるし、うん、中澤さんと僕の間ですらなんか語りたいことはまた別のことになったりするわけじゃん。だし、表記的にエンターテインメントなのか、エンターテイメントなのか、
うん、
エンターテイメントなのか、
うん、
そして、エンターテイナーなのかエンターティーナーなのか
エンターティーナー
エンターティーナーなのか、
うん、
なんかもうそこもはっきりしてないっていうさ。だから本当にエンターテイナーっていうのはこういう人なんだっていうのも決まってないんだったら作るしかないみたいなことも思ってたりするわけ、
うん、
だから僕ね本当そのパイオニアでありエンターテイナーなんだなって思っちゃったりするよね。
パイオニア。
そしてそんな人間にはやっぱりどん底の苦しみっていうのもついてまとわりつく、ついてくるよねって思うよね、うん、今もうまとわりついちゃったけど口に言葉が
言葉
ついてくるよねって思ったりするよ、
うん、
やっぱね 誰かがやってることの上を行くっていうのはもう少し楽なんだなって正直思ったりする。
あ
で冒頭の挨拶にも言ったけど、誰かが作った時代を塗り替える新時代の作り方っていうのは結構楽なんですよ。でそれこそ相手と自分が違えばそれだけで結構済むわけ、うん、そのコンコンさんっていう人は自分の子供がアルビノで、アルビノっていうものを知らせていこうっていうところからコンコン時代を作ったわけね、
うん、
だけど僕は自分がアルビノとして生まれて、アルビノとして生きてきて、自分に何ができるかっていう次世代を作ろうとしているわけですよ、
うんうん、
だからもうそもそも目的が違うから、題材が同じだったけど、まあ、新時代が出来上がるのは必然だったと言っても過言ではないです、
うんう
ん、だからそんなに難しいことではないし、あとまあインターネット上での出来事だってこともある、
うん、
だね、
うん、
それがこの誰もやったことがないことをやるとかさ、うん、それこそ発明家たちのようなもんですよ、
うんうん、
誰も作ったことがない、誰も見たことがないものを作って見せるっていうのって超難しくない？
そうね、
うん、
意味わかんねえし。
やっぱりその草分け、
うん、
あのまあ、日本語も言えて妙だけど、その草を分ける、うん、その草を分ける人ってやっぱり大変というか、うん、まあ、虫がいるだろうし、草んぼうぼうで大変だろうし、でも後ろから続いてくる人はもうね、分けて、うん、あるところにこうすいませんよって入っていけるわけで、
分けたところにコンクリートを敷くことはもうちょっと簡単だったりするんだけどね、
うん、
分けるの難しいわ。
まずこの道が安全なのかどうかとかね、
そうだってどっちに向かってるのか自分ですら見えてないわけじゃん。分け続けて進んでいくわけですから、
う
ん、
ね、
でも分けていった方がいいんだっていう信念で分けていくわけじゃん、
うん、
それはね、もう本当に毒蛇に噛まれたりとかさ、
うん、
あの手がちょっと葉っぱの先でキュッて切れちゃって、いててててってなったりとかさ、うん、なんかベトベトになったりとかするわけじゃん、
うん、
四つ湯で。ベトベトになったりとかするわけじゃん。でも、誰もやってなくて自分がやらなかったら、ここに道はないかもしれないみたいなところでやっていくわけじゃん。
うん、
超しんどくないって思うよね。
うん、
だけど、多分、それが超面白くて、
うん、
すげえなんか、うん、僕生きてるって思えてるから、やめないんだろうなとも思うよね。
うん、
だからちょっとでかいこと言っちゃうなって思ったの、喋る前に。新時代を作るんだとか言って、
うん、
こいつ何言ってんだって思われたりするし、フォロワーさんも10人ぐらい減るかもしれないと思ったよ。調子の
そこは気にする。
いや僕は気にする。
気にする、
うん、ついてきてくれる人がいるかどうかは大事なことだから。
あ、
僕が草を分けたところで誰も通らない道だったら本当に意味がないわけだから。
あ、分けちゃったけど戻ろっか。
そう、実は誰かのために分けてるっていうのがあるわけだから、うん、もうフォロワーさんが減るのは悲しいです、うん、それでそうだから調子乗り始めたなって思われたら嫌だなと、
うん、
最近でいうところのどうした品川みたいに、どうした粕谷みたいになっちゃったら嫌だなとは思ったけど、でもこのポッドキャスト聞いてる人はね、
うん、
割と最後まで聞いてくれてるし、
うん、
あの僕らの思いっていうところをちゃんと受け取ってくれてるから、その人たちには、うん、生意気だと思われるかもしれないけど、その言葉を使って言って、そこにどんな思いが込めてあったかっていうのまで言っちゃっていいかなって思ったんだよね、
うんうん、
本当それこそ聞いてくれてるリスナーさんもすごい大事なんで伝えたいと思ったよ。だから調子乗ってるなって思うかもしれないけど、その信念、そしてある種の弱音、ね、っていうので、その新時代を作ろうと思ってるんだなっていう自覚があるんだっていうのを伝えておいた、
うん、
だからよろしく頼むよ本当に。
お、
うん、平井さん、中澤さんはそういった意味では比較すると変な話になっちゃうけど、でも声優業界であったり声優という仕事であるっていうところで、まずまあ規制コミュニティだけどそこに入って成功していくっていう、まず大目的があるわけじゃん、
うん、
面白い表現をしていくんだ、まあ、それこそその中で誰もやってない表現とか自分にしかできないことっていうのをやっていくっていうのがそもそもそのやり方だろうから、
うん、
そっちでしっかり立ってもらって草を分けている僕にスコップとかをください。
そんな、
そう、一緒にこっちをやることでもないだろうし、
掘りやすいようにね、
でそっちはそっちでやってて、
うん、
で僕も勝手に救われるわけでもないだろうから、
これもらったけど使うっつってクワ渡したり、
そう
鎌渡したり、
そっちで頑張ってこっちに何か、
うん、だってもうコンクリあるんだもん、クワとかいらねえしってなるし、
何かしてくれっていう気持ちが湧いてきたね、
うん、
だからそういった意味でね、よく そのこういったトーク番組をやってて中澤さんや平井さんとスタンスがずれることはあるけど、根本的に持ってるその野望というか信念みたいなのが少し違うところにあるから違った話が出るのかなと思うよね。そして違った話が出るからいつも揉めていつもくちゃくちゃになって面白いのかなっていうね、うん、ところよね。
ほう、
うん、客観視です、うん、あと自画自賛です。
おろろろ、
調子乗ってるなって思ってフォロワーさん10人減ると嫌なんで、リスナーさんのおかげですという、うん、はい、なんか取ってつけたみたいに終わらせてもらいます。でも本当に楽しくやっていってね、いつかその出来上がった時にみんなに認めてもらいたいなって思うんで、もうちょっと苦しい時代を生きていこうと思います、
うん、
粕谷浩二の時代ができてくるのを見守ってほしい。そういったわけで毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅人と平井正幸。今回はトークテーマ、新時代でお送りしております。
ありったけの。
粕谷浩二の CM です。どうも、中澤雅人です。粕谷浩二くんは見た目は大人、頭脳も大人。でも夢見る心はいつだってフロンティアスピリッツ。逃げない、負けない、泣かない、燃えるエンターテイナー。そんな粕谷浩二くんの活動が気になる方は、粕谷浩二で検索。いつもお世話になってます。プロジェクトワンサイズ中澤雅人でした。
でも特別言うことなんか何もないんだよ。
ないけど
結局みんな僕らのこと知ってるんだから、うん、今さら
言うことはな ないよね。
語ったね。
うん、
語ったぜ、
ね、
新時代について語ったぜ、うん、でも聞いたよ、
うん、
平井さんも新時代の幕開けを感じたんだって最近。
おう、感じたさ。
うん、なんか平井正幸の新時代の幕開けを感じたらしいって聞いたよ。
ちゅうか体重が減りましてね。
おお、来た新時代。
なんかね、あの今一応なんか関係ないかもしれないけど、
うん、
ね、プロフィール上で、
うんうん、
まあ一応70キロってなってるわけですよ、
うんうんうんうん、
この間体重測ったら67、
おお、
下手すると66キロになっちゃってるかもしれないという。
お
う
お
う
お
う、ちょっと体重計がアナログだから、今日ついでにカスヤンチの体重計で、カスヤンチデジタルだから測ろうと思って、
はいはいはい、
体重計貸してって言ったらね、
うん、
電池切れてるわけですよ。
あれ、使ってないっていうこと。
やっぱ新時代だね。使ってないよ体重計なんて。
電池切れてるわけですよ。
体重計なんか使ってないよ。
あれ。
あんなにね、
ね、
体型の話とかしてたのにね。
でも
笠井さん、
うん、
あのちゃんと言っとくけど、
うん、
僕2ヶ月ぐらいで3キロぐらい落ちたよ。
お、
お、
貧乏だからね。
あ、あるある、ね、
完全に貧乏痩せした。
なるほどね、
うん、まあ痩せるとやっぱ軽いね。
軽いね、
うん、
3キロ大きいな。
大きい大きい、うん、だってなんか一つ何かしら抱えてるもんね。
そういうこと
ね、3キロね。
例えが思い浮かばなかったから何かしらって言っちゃったけどさ、
ちょっと分厚いコートを1枚着てるみたいな感じだね。
多分、うん、それぐらい、
うん、多分、うんうん、ね、そのぐらいで、
そういうことね、
分厚い、
うん、それぐらい軽くなった、
う
ん、
そうです
ね。
体重変わんねえな、
うん、
まあでも別に体重の話なんか興味ないんだけどね。
おう、う
ん、
まああれだよ、平井、うん、スリム時代の到来。
そうですな、
そうだね、
スリム時代到来。そしてそ、
うん、
メタボ、
え、リバウンド。
リバウンド。
そこまでは
ドーン、
まあなんとかね。
それって喜ばしい減り方だったんでしょ、
うん、
まあ、あでも気づいたらって感じだから、
ああ、
どっちかっていうと、そう、あんま食べてないからかもしれない。
貧乏世界。
貧乏時代の到来だからな。
貧乏時代の到来だね、うん。
この冬はね、これまでにない一番厳しい冬になるよ。ね、
いやー、貧乏やだね。
本当ね、本当に。
厳しいね。
年越し村だよな。
ね、
な。本当な。
避難します。
な、本当に。本当だよ。ね。うん、
え、何、
うんうん、僕らの時代は今こういう時代だ。
そうそうそう、
なるほどね。
冬の時代だ。
そうだ。
うん。
まあ、大丈夫。
まあ、大丈夫。
明ければ春。
全然根拠のないことを言いやがって、うん、僕はその春時代、春の時代すらも作っていかなきゃって思ってるわけだから、
うん、
もう一番厳しいよね、
うん、
もう多分ね、一人 SM ですよ。
どういうこと？
自分で自分に鞭を打って、はぁーっつって走っていくっていう。
どこへ？走る。
草を分けていく。
草を分けていく。うん、
裸
でね、草の中に逃げていく。そうです。逃げ込む。
全裸で走ってるんだけど、でも草の中だから監視は見えないから放送上 OK。
羅生門みたいな感じ。
そういう感じ。なんだこれ。
ちゅうかもうすぐ本番なんでね。
おーおーおお。
まあそれも時代の幕開けなのか。
そうだな。違うか。今回は、うんうん、例えば、うん、まあ今はこれまでと違って声優を目指している平井正幸がいるわけじゃん、
うん、
で舞台に立つことになったわけじゃん、
うん、
やっぱなんかこうこれまでと少し違って声優的表現を盛り込んだ上で舞台をやろうみたいな感じではやったりしないの？
そうですね、その感じもありますね。
おーおーおー。
一応今回の役どころが、うん、その絵本の語り手っていうものなので、
うんうん、
まあ、それもあってちょっと引き受けたんですけど、
うん、声の表現だ。
そう、
うん、
どうやってこう絵本の世界をお客さんに伝えるか、
うんうん、
まあ、その世界観を出せるか言葉で出せるかっていうのをやっぱりやりたいなって思って。
結構やりがいあるポイントだね。
まあね、ちょっと
でもだってもうそこが出来上がってれば、
うん、
物語は全部出来上がるところだし、
もうね、ドキドキで、
そこができなかったらドキドキ物語全部できないところだから、
ドキドキなんす
よ。やりがいはあるよね。
うん、
ああ、これはぜひ見とくべきだな。僕も見に行こうかな。
マジで、
おう、
ありがとう
っていうのをちょっと前にツイッターでね、うん、
ね、
うん、平井さんの宣伝がてらアトリエポルタ第2回公演とか全部タイトル入れて、
ありがとうございます、
見に行こうかなとかっつって、ね。
でもめちゃめちゃ深夜やったやん。
そうそうそう。そうそう
そう。そして僕の返信もめちゃめちゃ明け方っていう。
そうそうそう。あんまり見てる人は少ない。そうそうそう。でもそういう風にしてね、盛り上がっていければいいかなと思って、うん、僕も見ようかなって思っているので、うん、
はいはい、
告知を改めてお願いしますよ。
はい。アトリエポルタ第2回
公演。もう一回言おうか。
もう一回もう一回。アトリエポルタ第2回公演、星降る夜の物語、11月3日4日、公演となっております。詳しい内容は、ワンサイズのウェブサイトか、もしくは僕の、ホームページじゃないや、ブログにて詳しい内容を記載しておりますので、そちらをチェックしてみてください、うん、でもしわからないことあったら、全部僕のツイッター宛てに、うん、コメントをいただければ、うん、返信いたしますので、
うん、
リプライいたしますのでよろしくお願いいたします。
はい、頑張っていこうね、
うん、
盛り上がっていこう。僕もね、うん、そういった意味ではその平井正幸の表現っていうのは今まで見たことないと思うから、うん、ちょっと楽しみだなとは思ったね。状況が変わって舞台に立ち何をどうするかっていうのはちょっと見てみたいよね。じゃあついでなんで中澤さんも、
はい、ついで、
うん、平井さんの2週間後ぐらい、1週間、うん、
2週間後
ぐらいか、
うんうん、になりますね、
うん、
僕中澤正友が、出演しますカラクリサーカス、サーカス編なんですけれども、
うん、
11月15日から18日笹塚ファクトリーにて上演されます、
うん、
チケットは現在ようやく受付中ですので、僕のまさともアンダーバーの、ツイッターアカウントプロフィールに掲載しております、アドレスか、もしくは、僕のブログからか、もしくはワンサイズのウェブサイトから、ご予約いただけますので、ぜひぜひお願いいたします。僕は、うん、プリケンラ・カビッキオ・ダ・バル・ブレンバーナという人形の役をやっています。はい。これ本番の、これを、見に来てくださるリスナーさんは覚えておいてもらいたいんです。僕が、この名前を言い間違えないかどうか。
言えるか、言えないか。
さすがに中澤さんは言い間違えないでしょ、ね、でも他の役者が言い間違えてもおかしくはないけど、
ね。ああ、なるほどね。他の役、は、まあ、特に言わないっす。
ああ、そうなんだ。自分で名乗るだけ
なんです。フルネームで言わない。僕が勝手にフルネームで名乗るみたいな感じ。
自己紹介で。
まあ多分そういうネタもあって付けられた名前っぽいしな。
あと、あと来年、多分ね、今年末あたりに新しい情報が発信 されるかもしれません、僕に関連して。
お
なので、まあ、このラジオ上でもね、ブログでもツイッターでもいろんなところで配信する予定なんで、ぜひぜひお楽しみにしてください。
もうちょっと後でもよかったんじゃねえか、うん、その発表。
まあね、
11月後半か12月ぐらいでよかったんじゃねえか。
そうかもしれない。でもね、あの僕にとっての新しい時代が来るかもしれないので、
おおどういうことだ、
どういうことだ、
どうなんだろうな、
どういうことだ、
ね、人によってはね、おい、いつもと変わんねえじゃねえかよ、何せみたいな感じに。
僕と平井さんも何にも知らねえからな。
そうそうそう、
全然フォローアップのしようがねえな。
というわけで、まあ、ひとまず、11月15日から18日の、カラクリサーカス、サーカス編を、ぜひぜひ見に来ていただけたらと思います。
いくらだっけ、そのカラクリサーカス。
ですね、前売りで3500円です。
ああ、うん、ちょっと高いから僕もちょっとな、どうしようかなって思ってるんだけど、見に行けたら行こうかなとそれも思ってますよ。
ぜひぜひ、
うん、
僕行く。
あ、マジで
行く行く、
うん、あ、じゃあちょっと平井さんに合わせて行こうかな。いつ、
うん、僕は
何曜、
木曜やっけ、
木曜だ。
普通に確認してるけど、
うん、ちょっと考えてみようかな。
おう、
僕と平井さんで一緒の回が見れたら楽しいな。
まあ、一番いいね、
うんうん。で、もうその後、平井さんと僕で近くの飲み屋とかに行って、打ち上げやっとくから。
そうそう、
僕らで、
初日打ち上げ。
僕らで中澤さんを打ち上げちゃっておくし、
うん。なるほどね。
だからぜひね、まあ、多分僕ら木曜日に行くので、
でね、
はい、皆さんも木曜日に見に来る方がいらっしゃったら、客席の僕らも見てみてください。
ね。
あとはね、
その、いる？
そう、なんだっけ、アトリエポルタの方も、うんうん、僕は多分日曜日の方に見に行くので、
はいはい、
平井さんのことを見ている客席の僕を見ることがあったら、ぜひよろしくお願いします。
もう、なんか、微笑ましい目で見てるか、厳しい目で見てるかのどっちだか、と思う。
完全にどっちかですよ。
どっちか、
僕、舞台に見るときに、うん、鬼のような目で見てるか、本当に純粋に楽しんでるか、どっちかだけなんで。普通の見方ないんで。だから、どっちかだと思うんでね、ぜひ。中澤さん、平井さんともに、11月ももりもりやってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回もゲストに中澤雅朋さんと平井正幸さんをお迎えしてお送りしました粕谷浩司のゲスト中澤雅朋、そろそろお別れの時間です。そう、まあ、これは次回でいいや、次回言います。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回11月11日日曜日配信のトークテーマは欲望解放です。
風船カズラ
挽回に、
風船カズラ。
番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。
みんな死んだような目でし
ょ。Eメールの場合はラジオアットマークワンサイズドットインフォ RADIO アットマーク ONESYZE.INFO トークテーマ
欲望解放
へのメッセージお待ちしております。
またプロジェクトワンサイズ、
気分がズームになっちゃうからやめて、
ごめんね。
明るく終わってこ、明るく終わって
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からのメッセージを、お送りいただけるほか、なんか言い間違えたな、
なんか改めてやった、
ね、改めてね、うん、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報などなど、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなど、さまざまな情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧くださいませ。
なまらなかったね、うん、制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成演習黒マウス。おいては
欲望は果てしないぜ。次回はどんなことになるかな、楽しみだな。アルビノエンターテイナー粕谷浩司と、
欲望は止まらないぜ。次回はどんな僕になっているかな。中澤雅朋と、
もう普段見せてない面が見れるかも。平井正幸でした。
転ばれちゃう、転ばれちゃう。ちょっと無理やり持ってったの最後。
ちょっと。
うん、頑張った頑張った。でも無理やり終わらせることも時には大事だからね。それでは皆さん、また次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さようなら。
さようなら。
さようなら。